日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。こんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は田中直美さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。日経ベリタスの田中直美です。
さあ、田中さんはですね、先日東京ドームで行われた長嶋茂雄さんと松井秀喜さんの国民栄誉賞のセレモニー、現場で実際見ていたみたいですね。
長嶋さんの空振り見ましたよ。
あ、
もう渾身の空振りですよね。あと本当に松井さんのね、あの挨拶も非常に感動的だったんですけれども、やっぱり彼の非常にその、なんていうのかな、終わった後のね、そのお辞儀の角度がまたね、非常にこう深々とやるわけですね。
そうですね。
ああいうところ本当にこうみんなの心をつかむなと。で、あのちょっと私ツイッターにもあの書いたんですけれども、あの自分の席のすぐ前方にですね、プリティ長嶋さんと花輪さんもいらしてですね
、はい、
大人気
なんだろう、皆さんから声をかけられてる感じ
ものすごい大人気でしたお二人ともあのユニフォーム着て
はいはい、テレビでねやってましたよね。
そうで、結構なんか花輪さんは、はい、あの背も大きくてですね、またあの顔にもあの松井さんのあのなんていうんですか、
シャドウみたいな線でしたっけ、
線入れてですねちょっと一見本当に松井さんみたいでしたねただまああの安倍さんがね、あの話ぐちゃぐちゃになってますけれど安倍さん、はい、私はアンチ巨人なんですけど、
あ、おっしゃいましたね、
アンチ巨人、みたいなざわざわっとしてましたけど
でもね、本当指定愛見せられて本当感動したんじゃないですか、
すいません、あのひっちゃかめっちゃかんですが大変感動いたしましたというお話です、
はい、さあ今週も皆さんリラックスしてお聞きくださいね。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。ベリタス川柳 3D。ベリタス川柳 3D です。5月のお題は3本の矢、最高値、兜ですね。このテーマをもとに楽しい作品をお送りください。さあ、今週はどなたの川柳が選ばれたのでしょうか。こちらです。文アット埼玉さん、40代男性の会社員の方からです。3本目、ちゃんと真ん中射抜いてね。3本目、ちゃんと真ん中射抜いてね。安倍政権の財政出動、日銀黒田総裁の金融緩和が功を奏し、大幅な円高修正と株価の上昇を達成しました。続いて発表される3本目の矢、成長戦略も期待を裏切らない異次元の成長戦略を出してくれるんですよね。的をよく狙って真ん中を射抜いてくださいねとコメントもいただきました。田中さん、真ん中射抜いてね、まあ、この作品まずはいかがですか。
そうですね、あの、まあ、おっしゃる通りだと思いますけど、ちょっと心配なのはここまでその報道されてるベースで見るとですね、成長戦略ややちょっとこう小ぶりかなという気もしますね。その、
はい、
まあ、比較的手をつけやすいところのメニューが多くてですね、なんていうか本当のいわゆる岩盤規制と言われているようなところとかね、その辺まできちんと踏み込んでほしいなと、まあ、真ん中射抜く前にですね、3本目、ちゃんと弦を引いて、まず的に、ね、届くような中身をまずは期待したいなと期待したいな感じだった期待したいなというふうに思います。 ますね。
そうですね。成長戦略第2弾もねこの間発表されてますけれども、やはりこの方も、期待もしたいけれども、うん、どうなんだろうって心配ももしかしたら一部で思いがあるかもしれませんよね。
ね、本当ですね。
はい。その他にも皆さんご投稿ありがとうございました。このベリタス川柳 3D では皆様のご投稿お待ちしています。5月のお題は3本の矢、最高値、兜の3つです。この中からお好きなものを選んでいただいて一句ひねってみてください。次回が5月最後となりますので、ご投稿はお早めにお願いします。
毎月番組内でご紹介した作品の中から曽根さんが月刊賞を選んで翌月の最初の日経ベリタスに掲載しますよ。ふるってご参加ください。
あなたのご投稿お待ちしています。さあ、それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を田中さんにご紹介いただきます。今週のカバー特集はリスクオン劇場大転換第2幕へ、主役は日米という見出しです。田中さん、このカバー特集の写真なんですが、は
い、ね、すごいですね。お札が降ってますね。
はい、
もうあのヘリコプターマネーでですね、緩和マネーが地球上にブワーッとこう、降り注いでるようなイメージを表しているんですね。
本当ですね。で、今回の特集というのはリスクオンということを取り上げているということですか？
そうですね。日本もアメリカもですね、株価指数がちょうどまあ1万5000というね、気のいいところにやってまいりました。で、まあそれをまあ機にですね、世界のマネーの今流れを少しこう俯瞰して、まあ鳥の目で、ね、俯瞰してみたらどんな感じなのかなというのを、まあ今回のテーマにしています。
はい。
で、曽根さん、グレートローテーションって、聞いたことあります？
そうですね、あの日経ベリタスにも取り上げてました、はい、大転換という意味でしたか？
そうですね、はい、まあ、アメリカの国債などの安全資産から、まあ、リスク資産ですね、そちらにお金がこう動いていくようなその様ですね、
はい。
で、グレートローテーション、まあ、我々が考えるにですね、第1幕と第2幕が、まあ、あるというふうに、我々は考えておりましてですね、
はい。
まあ、第1幕どこからスタートしたかというとですね、まあ、大体去年の秋口ぐらいですね、
はい、
でグレートローテーション第1幕ジャブジャブの緩和マネーにですね、去年の秋口に火をつけたのは、まあ、3つの材料があったというふうに考えております。
はい、
1つは、まあ、アメリカの景気がですね、まあ、行ったり来たりですけれども、少しやっぱり上向いてきてるんじゃないか。で、2つ目がですね、欧州の債務問題の後退ということですね。
はい、
欧州中央銀行 ECB は2011年の暮れ、それから去年の2月、年 1% の金利で3年ものの資金を大量に供給して、まあ、計1兆ユーロというね、
はい、
すごい、まあ、大量供給をしてですね、さらにダメを押すように去年の9月にですね、南欧の国債無制限で買いますよとドラギさん
言ってましたね。
大身を切ったわけです
よ、はい。
これが2つ目、そして、まあ、3つ目にその去年の11月ね、日本のやはり、解散、衆議院解散から暮れにかけてのですね、政権交代というところで、はい、レジームチェンジを掲げてですね、まあ、アンチビジネスから、まあ、民主党政権ね、よく言われてましたけれども、まあ、プロビジネス、まあ、企業に優しい、政策というのと、はい、まあ、リフレ政策というのと相まってですね、まあ、日米欧のこの、まあ、3つの条件がですね、ジャブジャブの緩和マネーにですね、ちょっと火をつけたというところがですね、まあ、第1幕、はい、で、その場合にですね、まあ、どういうことかというと、その投資家としてはですね、まあ、今まではその安全なアメリカ国債からにこもってたわけですよ、
はい、
というところなんですけれども、はい、少し、まあ、世の中の景気も先行きも明るくなってきたということで、もうちょっと収益を取りたいなと、もっと美味しい食べ物があるのではないかということでですね、キャピタルゲインを狙ったりですね、あるいはその利回り、もう少し高い利回りのね、商品が欲しいなということで、はい、まあ、サーチフォーイールドなんていうことがね、よく言い荒らされましたけれどもですね、一通り、まあ、そういう殻にこもっていたマネーがですね、雪解けの水のようにこう出てきて、まあ、世の中のですね、こうちょっとリスク資産をこう扉をトントンと叩いてみたというのが、
はい、
まあ、これが、まあ、第1幕と ということだと思うんですね、
はい、
で、今じゃあそれがですね第2幕に入ってきているのではないかと、うん、カンカンカンと、まあ、表紙が鳴ってですね、はい、第2幕の始まり始まりということなんですけれども、まあ、第1幕とじゃあ第2幕どう何が変わったのかということを考えると、はい、当時とやはり2つの変化があったと、
1
つはですね、なんといってもやはり、4月のその日銀のですね異次元緩和ですね、で先進各国が緩和局面で供給した資金というのはこれまで500兆円規模と言われているんですけれども、はい、その日銀の黒田さんの緩和でですねこれからその年日銀は70兆円ぐらいでマネタリーベースこれ市中に出回るお金ですねこれを増やしていきますよと、まあものすごいですよね500兆円あるのでさらに毎年70兆円増やしていくっていうんですからさらにジャブジャブ感がこう強まってきたというのが一つ、
はいはい、
それからもう一つはですねやっぱり去年の秋口年末とかけてですね今とやはり状況がちょっと変わってきてるなと思うのはやはり中国の景気がですね、期待したほど上がってこない、
そうですね、ね、
というところがですね、うん、やはり、一つ変化かなと。
戻り場 で中国の株価も上値重いですもんね。
ね、重いですよね、はい、で政治体制が変わる中でね、うん、結構いろんなその公共投資とかですね、うん、やってくるのではないかと言われていたんですけども、
はい、
むしろその反汚職ということで節約令なんていうのがね、はいはい、ね、贅沢しちゃダメよというところで、はい、まあ、消費が冷やしているとかね、あるいはまあその不動産バブルが結構ね目があるのでですねそれを抑え込める方にむしろ力が向いているということで、中国の景気がなかなかこう上向いてこないということ でやっぱり中国が上向かないと中国に向けて鉄鉱石であるとか、
はい、
工業製品を輸出しているブラジルであるとかですね、まあ、オーストラリアとかですね、うん、その辺の新興国がなかなかこう景気が上向いてこないということでね、
はい、
その日銀の異次元緩和プラスそのなかなか浮揚してこない新興国景気というその2つがですねどうも経済事象としてどうも最初と様相が変わってきているということなんですね。
いいことと悪いことが第2幕では起きているということ
なんですね、うん、そうなんです。でその結果リスクオン劇場でですね、
はい、
マネーがどういうふうな立ち振る舞いをしているかと、
はい、
いうことを、まあ、今回ねメインに据えてるわけなんですけども、はい、まあ、これもまた2つあるというふうに思うわけなんですけども、はい、1つはねそのセレクティブリスクオン、
はい、うん、選択
的
リスクオン、はい、リスクオン、
うん、ね、そうですね、選択的、選択ってあっちの選択じゃないですよ、
選ぶのはね
どんなギャグやねんそれはですねどういうことかというと、その決してねその世界同時株高になっているわけではないんですよ。
はい、
ぜひねちょっとお手元のその曽根さんね、
日経ベリタスを開いていきましょう。そう
です ね、最新号の3ページ目をねこう見ていただくとですね、はい、ここ半年間の各国の株価騰落率というですね、
右上に出てますね、
はい、ですね、
はい、
でこれ見るとですね、実はそのブラジルとかはですねマイナスなんですね、
はい、
でロシアであるとか中国というのもまあちょぴっと値上がりしますけども、うん、本当に可愛らしい山、
本当ですね、ほとんどお金流れてないですね。
そうなんです。でそれに比べてですね、うん、日本すごいですね、ぶっちぎりですね、
はい、
ダントツの 75% とか、
すごい
ね、すごいですよね、うん、ジャイアンツの勝率みたい。
あ、そうなんですか。
まあこうカットしていただいて構いませんけども、まあ、いずれにしてもですね、その選択的なセレクティブリスクオンということでですね、
分かれてる。
そうなんですね、うん、新興国の方になかなか、まあ、新興国といってもその東南アジアは結構まあ伸びてるんですけども、
はい、フィリピン対2位と3位につけて
ますね。そうですね、この ASEAN 各国はですねやはり内需が非常に好調ということでね、
はい、
伸びているんですけれども、いわゆるそのブリックスと言われたですね、うん、ブラジルであるとか中国であるとかインドであるとかね、このあたりがやはりちょっとあまり思ったほど期待していたほど伸びてこないということで、ここに株式にですね、なかなかお金が流れにくいで、それとまあ同じことではあるんですけれども、はい、新興国の景気が上がってこないとですね、国際商品価格の方にもね、やはりお金が流れていかないんですね。銅とかなんていうのはですね、これはもう中国の景気をもろに移すとよく言われているんですけれども、
はい、
国際商品価格主なね、これもグラフに示しましたけれども、 なんかちょっとやっぱりこう今一つ冴えないですね。これね
2ページ目ですよね。国際商品、ね、これは需要が減っているから、
うん、油とかね、そうなんです。だからやっぱりこういうものをたくさん使うのはやっぱ新興国ですからね、
はい、
そこの景気が盛り上がってこないとなかなかその商品価格も上がってこないということで、まあ、そういうところに、お金は向かわずにむしろ集中的にですね、やはり日本であるとか、
はい、
アメリカ、
はい、
いわゆるまあどちらかというと先進国のですね、そういうところにお金が今ねというのが一つ。それからもう一つね、そのセレクティブリスクオンとともに、まあ、キーワードとして第2幕の掲げたいのがですね、やっぱり若干やっぱ過熱感が、
そうですよ ね、はい、
そうなんです、はい、でここにこれはフロントページでね、取り上げたんですけれども、
はい、
アメリカのジャンク債、これ信用度合いがまあ非常にちょっと低いところの企業のね、社債なんですけども、はい、平均の利回りがですね初めてその 5% を下回ってきてる、
うん、
で債券と利回りの価格っていうのはこうシーソーみたいな関係でね、片っぽが上がると片っぽがパタンと下がるということですから、うん、ジャンク債の利回りが 5% を下回るぐらいまですごく下がってきてるってことは、うん、つまり債券の価格がすごく上がってきてるっていう、
買われていると、
買われているってこと、うん、みんな欲しい欲しい、
はい、
しかしジャンク債が 5% 下回ってくるとやっぱなかなかこうグッとくるものがございましてですね、うん、でさらにねスペインが5月14日に発行した10年もの国債、
はい、
まあ、いろいろ言われましたスペイン、
そうですよ、
で国債の利回りってその危険水域何パーセントって言われるかっていうとですね、まあ、7% 超えると、一つちょっと危ないですよ、
はい、ね、
危険ですよっていう 7% って一つ皆さん覚えておいていただけるといいと思いますけれども、うん、スペインもねかつては 7% をタッチしていたんです。
去年の夏頃は 6.5% から 7% を行ったり来たりしてたんですよね、
う
ん、
そうですね。それがですね5月14日に発行した10年もの国債、なんと今年率利率 4.4%
はい、
利率が下がるということは先ほどのシーソーじゃないですけど価格が上がるということですから、
うん、買われてると
、みんな欲しい欲しいと、発行額70億ユーロに対して3倍の需要が集まったっていうんですから、
うん、
ね、だいぶこう温まってきてる、
はい、
で、まあスペインならまだしもというところなんですけれども、うん、アフリカ中央部のルワンダという国がございましてです
ね、はい、
1990年代の内戦で経済が疲弊して今でも支援を受けている同国がですね4月に国債市場で初めて国債を発行しましたと。でこれが利回り 6.875%、国内総生産の 6% にあたる発行額に対してなんと9倍から10倍もの買い需要が、ルワンダどこにあるかご存知ですか、
アフリカだけれども、土族仏族が争ったとこだけれども、なぜここまでですよ ね、
ね、本当にね、で、まあ、そのタンザニアらアンゴラも国債発行を計画してるっていうわけですから、なかなかもう本当にその釜まで、まあ、世界の隅々までねとりあえずいろいろこう探してるっていう感じですよね、はい、
ちょっと違和感も覚えますよね、
まあね、これはなかなか非常に微妙なところだと思うんですけれども、ただまあ若干のやはり過熱感は今曽根さんおっしゃったように、まあ、感じざるを得ない部分というのは あるなというのが、まあ今第2幕の現状かなと思うわけなんですけれどもね、
はい、
で第2幕もう一つねその物語がねこう進んでましてね、それ何かというとねその通貨安競争なんですね、
はい、
で新興国の景気が上がらないっていうことが一つの側面と、もう一つはですねその選択的なリスクオンということで、利回りの高い国にはみんなでうわーっとそのマネーが流れ込む状況に今なってきてるんですね、
はい、
で流れ込んできた国にとってみるとですね自国の通貨がどんどん上がっていくわけですよ、
うん、
どんどん上がっていくとですねやっぱ輸出困りますよ ね、
そうですよ ね、
ね、日本も円高で随分苦しみました、
はい、
したがってその、まあ、2つの側面ですね、景気の不要という点と自国の通貨高を防ぐという点でね、今本当にね5月に入ってまた激しく利下げ競争が起こっておりまして、
はい、3ページの下の方に、
そうなんです、
書いてありますね、5月に入ってから3月から始まってますけど、
ちょっとこれをね、そうなんです、うん、5月の2日に ECB 欧州中央銀行ですね、
はい、
で3日がインド、7日オーストラリア、8日がポーランド、9日韓国、10日ベトナム、13日がイスラエルと、ほぼ毎日のようにですね世界中のどっかの国が利下げをしていると、いうことなんですね、で、うん、ますますそういう意味ではまたマネーが緩和でされてどんどんどんどん増えていくということなんですけど、まあ、G20 でねこの間日本の その黒 黒田緩和がですね、はい、世界のお墨付きをもらって、これは自国の円安を目指すものではないんだということをですね、はい、お墨付きをもらったためにですね、まあ他の国にしてみればじゃあうちの国もというふうに、まあ、思う部分もあるんだろうなという感じはしますけれどね、
はい。
まあ、今したがって、まあ、1幕から2幕へ移ってきてですね、まあ、じゃあこの後じゃあどうなんだ、日本株一体どうなんだよと、
はい、かなり上がってきて過熱感もあるけれども、
うん、ただねやっぱりこう実はこれももう一回3ページのねちょっとこう、はい、ぜひ皆さん見ていただきたいんですけれどもね、はい。リーマン前のところからのですね、その株価を水準比べてみるとですね、日本ってようやく戻ってきたところなんですよね。その当時の水
準かなり下げてましたものね、他の国よりもね。
そうなんです。だからその足元だけ見るとですね、なんかちょっと若干急ピッチな感じはするんですが、少しこう時間軸を伸ばしてですね、見るとね、長い目で見てみると、まあそんなに違和感はないというか、ようやく戻ってきたかと。まあアメリカとかですね、まだもうちょっと日本よりも上のところにもいますし ね、
そうですね。
ですからまあ非常にね、その短期的に見ると若干暑いと感じる部分もあるんですけれども、
はい、
雨で見るとまあまあそんなに違和感はないと。で今予想株価収益率PER というやつですね、はい、うん、これ今東証一部で17倍なんですけれども、はい、PBR で 1.4 倍、株価純資産倍率ですね。で、まあアメリカ今 PER が確か15、6倍っていうところですから、うん、そんなにそのべらぼうに高い、
はい、
いい話ではないと、うんうんうん、ということでですね、
はい、
まあ第2幕の続き、果たして第3幕どうなるのかというのは気になるところではあるんですけれども、
はい、
まあ、激しくですね、そのなんていうのかな、この後調整が入るというようなね、うん、ことを予想する向きというのは非常に少ないですね。
そうですね。
で、まあ、マーケット面などでもですね、
はい、
今週号で、まあ、取り上げてますけども、うん、今そのマーケット関係者の間では1万8000円なんていう声もね、
まあ、だんだんだんだん
上がってきましたね。そうなんですね、
うん、
割合とこう大きくなっているということで、
はい、
ただね、まあ、あんまりこう急ピッチなのはどうかなとは思いますけれども、
うん、
こうじわりじわりと株価ってこう螺旋階段状に右肩上がりに上がっていくのがいいって言われるんですよ、
はい、
一直線で上がるとですね、やっぱりいろいろこう歪みが来るんですけれども、まあ、螺旋階段でこう少し調整なども繰り返しながらね、上がっていく、まあ、そういう株価になるといいなということで、まあ、先ほどの川柳ではないですけれども、
はい、
やはり3本目の矢ね、真ん中射抜いてねと、
うん、
まずは的にちゃんと届かせてねというところはあるんですけれども、まあ、そのあたりが一つの条件になるのかなとは思います。
はい、まだ上値落ち試していけるといいですね。ここまで日経ベリタスヘッドラインでした。今週はリスクオン劇場大転換第2幕へ、主役は日米というテーマでお話を伺いました。
ビタミン E。
さすがにルルルがいきますね。
なんで脇舌なんでしょうか。
いや私高校時代スペインの先生に英語習ってましてですね、
はい、
全体的に巻き舌なんですね。それ
でなんで日本語まで
ベルルタスみたいな。
さあ、ここからはベリタミン E、 今話題の経済ニュース、リスナーの皆さんが感じている疑問、そして日経ベリタス編集部がチョイスしたテーマなどを掘り下げて、みんなでなるほど納得となっちゃいましょうというコーナーです。今回は急変動の長期金利、一体なぜと題して田中さんに解説していただきます。円安株高が続く中で長期金利が目まぐるしく変動しています。先週15日の債券市場では長期金利の指標となる新発10年もの国債の利回りが一時 0.920% まで大幅上昇するなどしましたね。今日明日開かれる日銀の金融政策決定会合ではこの長期金利の動向を検証していくようですね。
ね、
はい、
いやいやいや、ちょっとびっくりしちゃって今何も言えねえ失礼しました。いや今ね、国債市場で起きていることっていうのはね、
はい、
ちょっと、かなり整理がなかなかつきにくいことだと思うんです。 ですけれども、
結構荒れてますね。
ね、本当にね、国際市場でね今起きてることを整理すると、はい、基本的にやっぱね2つのことを頭の中に入れておくといいかなと思うんですね。
はい、
で一つはねやはりその黒田日銀の緩和というのがですね、相反する2つの金利感をですね、まあマーケット提示した、はいはい、ということが一つ、
はい、
でこれはまあもう少しどういうことかというと、つまり日銀は市場から毎月7兆円、まあ、国債を買い入れますよと、
はい、
で財務省がこれは毎月発行する国債の、まあ、約7割買っちゃうよと、買い占め、
ね、
買い占めたらやっぱトイレットペーパーじゃないですけど、うん、値段はやっぱこう上がっていくわけですよね、う
ん、つまり長期金利は下がっていく
と、シーソーだと、ね、うんうん、価格が上がればこっち側の、ね、反対側は下がるというのが一つ、
はい、うん、
もう一つ、ただし一方で日銀はこうも言ってますね、今後2年間で 2% の物価上昇を目指すと言ってるわけなんですね、うん、でインフレ率がまあ高まってくると、これ一般的に長期金利は上昇するということですよね、
はい、
長期金利が上昇するということは、これはまあシーソーで言うと債券価格はこの下がる、
はい、
片や債券価格上がる、
うん、
片や債券価格下がる、2つのこの全く相反する矛盾するテーマをですね、
はい、
こうボールをマーケットへ投げてるわけです
ね。そうですね、
まあそのフローっていうとですね、ネットがブワー入ってる一方で氷ガー入れてるみたいな、
はいはいはい、
で熱いのか寒いのかどっちやねんみたいな、
うん、
でもう一つはね、そのまあ、日銀がつまり7割買うということは、その民間の金融機関同士のですね、その国債がですね、うまくこう売買ができないんですよね、
はい、
そのあまりにも日銀を持ってっちゃうから、曽根銀行と田中銀行でこ うまくこうなんか国債を買ったりしようかなと思うと、まあ、うまくいかないんですね。これやっぱりそのあまりにも池の中にでかいクジラがいすぎるとですね、
はい、
ということの2つが今現象として起きていますと。でその結果としてですね、はい、一体じゃあ何が起きるのかということなんですけども、うん、その結果として起こるのはですね、その、はい、金利の落ち着きどころがわからないっていう面と、うん、その商いが、まあ、民間同士の商いが細ってしまったという結果ですね、
はい、
変動率が非常に高くなってるんですね。そのボラティリティ、まああの金融用語でいうとこのボラボラって言いますけども、
はい、
非常に高まってる。4月の4日に今黒田日銀が異次元緩和を発表して、翌5日にはですね一時 0.315%、
はい、
まあ、史上最低金利ですよね、
更新してきましたね。
ですね、で、うん、まあ先週その 0.92 でしょ。
そうですね、
つまりですね、まあ、3倍、うん、単純に引き算すると 0.6 ぐらいではあるんですけれども、3倍金利がこう上がっちゃったっていうこと
です。そうですね、
すごいボラティリティなんですよね、
はい、
で、あのボラティリティが上がるとですね、これどういうことが起こるのかということなんですけども、それさん、バリューアットリスクっていう言葉があるんですか、
はい、うん、よく聞きます。でも詳しく言うと田中さんから。
うまいね。あのね、このバリューアットリスクってね、その、はい、いわゆる金融機関が、まあ、あのリスクを測るために使っている一つ の, その手法なんですけれども、ね、
はい、
あの非常に難しいので、まあ、簡単な例でいきましょうか、うんうん、曽根さん100万円持ってらっしゃる、
はい、
でこれ運用してますと。で、まあ、過去あの大体20日平均で出すんですけれども、 1% の大体平均するとですね、まあ、価格変動がありますと。でそうすると最大損失っていうのは、まあ、もし下に 1% ポンと下がったとするとですね、はい、まあ、100万円の 1%、ね、1万円損が出ますね、はい、で、まあ、非常にこうなぎの相場だと、まあ、1% ぐらいの小さなこう変動でこう進んでいけば、まあ、損もそんなに出る確率って非常に低いと。でそうすると、まあ、100万円まで運用できるよねっていうことになりますよね。ところがね、
はい、
それさんね、その100万円 1% ならまあそれぐらいでいいんですけれども、先ほど申し上げたようにその日銀がその相反する、まあ、提示する、でなおかつその、 流動性が枯渇するという中で、はい、変動率がボラティリティがすごく上がる、ね、例えばじゃあボラティリティちょっと、まあ、極端な例で説明すると、はい、1% だったものがですね変動率がそれが 50% になっちゃいましたと、
はい、
そうするとですね100万円運用していて例えば下に 50% 落っこった時っていうのは50万円も損が出てしまうわけですよね。でさっきまでは1万円の損ぐらいだなと、まあ、大体ほぼ 99% ぐらいの確率でね、まあ、最大損失1万円ぐらいと、
はい、
ソネ銀行を思って安心して運用しているところがなんかえらい動くぞと、はい、でまあ、上がる分には別に構わないんですけどもすごい下がっちゃったら50万円も損が出ちゃう。
そうですね、
とこれは50万円も損が出ると、うん、これはちょっとうまくないと、
うんうん、
もうちょっと損失量を落とさないといけないよねとその想定されうる最大のね、
はい、
その場合にじゃあどうしたらいいかっていうとどうします？
持ってる規模を縮小するんですか？
そうですよね、うん、100万円をじゃあこれやっぱちょっと半分ぐらいにしなきゃと、
うん
ね、あるいはまあ、ね、もうちょっと7割ぐらいにしなきゃとか、
ね、はい、
そのポジションを縮小するっていうそういう動きがやっぱりこう機械的に出てくるんですね。で今回その10年ものの国債利回りも随分と跳ね上がってるんですけれどもその局面で最も目立ったのは実はですね5年ものの国債利回りですね。
そうだったみたいですね。
そうなんです、うん、で5年ものの国債利回りっていうのはですね、はい、先週 0.455 一時、まあ、そこまでこれね約2年ぶりの高水準まで5年ものの国債の利回りが跳ね上がってるんですね、
はい、
じゃあ5年もの国債って誰が一番持ってるんだっていう話になるとこれ銀行なんですよね。で銀行がやはりそのバリューアットリスクという先ほどのソネ銀行の例で示したような形で、
はい、
機械的にそのポジションを圧縮しているっていう様子がですね、
はい、
一つ現象としてこう起きているわけなんですね、
はい、
うんうん、でこれがまあ機械的なその現象のうちの一つとするともう一つ起きているのが心理面での部分でしてね、
はい、
円安と株高今すごく進んでるじゃないですか、
で、
まあ、2年間で 2% 先ほどのその氷の方ですねそのお風呂に投げ入れたですね、
はい、
インフレ率物価上昇率2年で 2% だと、うん、でまあそんなに無理でしょうというので最初はですね7割も買うのっていうそのいわゆる熱湯の方にみんなキャーって反応して、はい、315まで下がったわけなんですけれども、円安株高が進んでくるとですねなんか景気が要は良くなってきそうだなと、
はい、
で景気が良くなるとやはりまあインフレ率っていうのももう上がってくる、
と
そうすると金利もやっぱ上がってくるんじゃないのかなということでですね、うん、まあ、機械的な売りと同時にですねその心理的にもねそのマーケット参加者の心理的にも少しやっぱ金利上がってくるのかもしれないなという形でですねそのまあ円安株高が一つ引き金となってね、そういうマインドがやっぱ少しずつこう広がっているというそういうことなんですね。ですからその全体の流れはまあ日々こう揺れ動いているんですけれども、マーケットでは今熱いお湯と氷がこうお風呂の中でこう混ざっている
。
で、まあ、一方でその流動性が枯渇しているという状況があると。でその結果機械的な売りバリューアットリスク、
はい、
というのが一つ、それから円安株高を契機にしたその心理的なその投資参加者の心理面からの売り、うん、その両方が今出て少し金利が上がってきているということなんですね。で債券市場って、はい、そのよくニュースのねトップニュースとかにはなかなかなりにくい。
あれまでそうでしたね。
株とか為替とかね、
はい、
いうのはもう新聞の一面の頭とかでテレビのニュースでもトップニュースになりますけれども、なかなかこう債券市場がこうパンってくるのってなかなかなくてですね、結構その、割とこう地味な感じのマーケットではあるんですけれどもですね、はい、結構実は大きな影響がありまして、その長期金利がこう上がったことによってですね、はい、例えばその社債を発行をですね計画していた企業がですねちょっとやっぱ金利上がっちゃったからちょっと発行延期しようっていうのが、ポツポツその JFE ホールディングスとかトヨタ自動食器なんていうところでね、少し見合わせようかなっていう動きが出てきたりとかですね。
なんでこう見送ろうという動きになるんですか、うん、
もともともっと低い金利で、うん、調達できるなと思ってたら、
あれ
これこんな高くなっちゃって、社債の金利っていうのは、はい、基本的に国債の長期金利に連動しますから、
はい、
そこが基準になるので、その基準が上がってきちゃったらもっと安く 調達できるなと思ってたら、あれこんな高くなっちゃってる、それだったらちょっと様子見ようかな、
低くなるのを待ってからでもいいかな、
待ってもらでもいいかなとかね、あるいは、まあ、別に社債を発行しなくても、まあ、銀行から借りた方がいいかなとかね、いろいろやっぱりこう選択肢を考えることになるわけですよね。それとあともう一つはその、まあ、あの4月から長期プライムレートはあのいわゆるそのこれもあの市場金利に連動するんですけれども、最優遇貸し出し金利が上がったりですね、あと我々の生活でいうと住宅ローンの金利が5月から上がって、下がると思ったら上がったんで、結構ねみんなびっくりしてる方も、私自身も含めてそうなんですけれども、
はい、
あのね、そういうことが起きたりですね、あと最近ちょっとあの調整強めてるそのリートですね、不動産投資信託、はいはい、で不動産投資信託に投資している、まあ、地方銀行とかですね、あの機関投資家よく言われているのは、あの分配金利回り、いわゆるあの株でいうとこの配当利回りみたいなやつですね、でそれと長期金利を、まあ、比べてですね、分配金利回り引く長期金利、まあ、スプレッドと呼んでるんですけども、はい、これが 3% あるといいなというのを一つ の, その投資の物差しにしてるんですね、はい、でところがまあ結構買われてきてですね、その分配金利回りがこう下がってきてるところへ持ってきて、一方でその長期金利がこう上がってくるとですね、その差が 3% なくなってきちゃって、
はい、
でそうするとやっぱり機関投資家からすると、うん、ちょっと投資妙味が薄れたなと、うん、いうことでちょっと買いの手が引っ込むというようなこともあってですね、そのリートが、まあ、ここのところちょっと調整色を強めてるというのも、やはり長期金利の上昇っていうのが一つの大きな要因になってるということで、まあ、あのなかなかその我々日々の生活の中では、あまりこう直接接するマーケットではないんですけれども、やはりそのなんていうのかな、つながっている
ということですね、影響力がかなり大きいんですね、
そうなんです、うん、あの我々の生活にですね、いろんな形でこう影響がありますのでね、ぜひ、まあ、ここで一回、よく動きをね、注視してみるというのはいいかなと思いますね、
ということはその今は日銀の黒田総裁がやったその一元緩和をまだまだ消化中であるという状況、
そうみんなだから風呂をかきまして、ちょうどいいなっていうところになるまで今一生懸命お風呂をこうかき回してる状態ですな、
はい、そうですね、となるとその22日3時半から行われる黒田総裁の会見、その金利を落ち着かせるためにどんな発言が出るのか注目となりそうですね、
注目ですね、
はい、以上ベルイタミン E、 今回は急変動の長期金利一体なぜと題してお届けしました。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。今週の日経ベリタスにはどんな記事があるのかなと気になっているあなたのためのコーナーですよ。まずはテクノペディア面の未来の EV はいつだって満タンです。
あのですね、はい、テクノペディア面ってこれちょっと私も非常にこう実は個人的に非常に好きな面でしてね、でテクノペディアって、ね、これ造語なベリタスの造語なんですけど、
はい、
テクノロジーとあのエンサイクロペディア、
はあ、
これはまあ足してみましたと、はい、いうことなんですけども、最先端の技術ですね、テクノロジー、あのマーケットにもすごくこう影響を及ぼす可能性があるですね、最先端の技術をこう非常に分かりやすく説明しているコーナーでしてね、はい、今週号はその未来の EV はいつだって満タンと、これはあの、まあ、電気自動車ね、道路の専用レーンを走ると、はい、充電の手間なしでですね、まあ、どこまでも走れますと、その道路の下にその、まあ、コイルみたいなものを引いてですね、
はい、
その上走るとですね、自動的にその充電できてしまう、
すごいですね、
すごいですよね、はい、これだってどこまでもそれこそね、いつだって満タン、そういうその実験が今始まっていますと、はい、いう話をですね、非常にこう分かりやすく書いてありますので、ね、はい、まあ、ぜひ読んでいただけるとありがたいなと思います、
はい、テクノペディア面ご覧ください。さあそして続いてフォーカス面、業績予想裏切らない会社はです。
まあ、決算が終わったわけなんですけれども、今期の業績予想が出揃ったわけなんですけれどもね、まあ、過去10年の実績から会社予想の達成確率が高い会社ってどこかしらと、
はい、
あるいはその予想未達の常連企業ってどういうとこがあるのかしらというのをですね、こう徹底分析してみました。あの会社10年連続で予想未達らしいですよ、
はあ、そんな会社も出てきてるんですか。
そうなんですよ、
ぜひ皆さんまとめてあるのがね、参考になりますからね。
ね、
さ 最後にインサイド面の法伝統金融記者座談会メガバンク好決算でも喜べずです。
メガバンク好決算だったんですけれども、まあ諸手を挙げていろいろ喜べる話ばかりではありませんよというのをですね、記者の座談会で、いろいろあれやこれやと語っております。これなかなかよくできてますね。
ということで発売中の日経ベリタスの中から田中さんおすすめ記事を3つご紹介いたしました。今週も充実の日経ベリタスぜひお読みください。今週の日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか。田中さん今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
綺麗な巻き舌ご披露ありがとうございます。さあではここでリスナーの方からいただいたメッセージをご紹介いたしましょう。ロットさんから20代の男性会社員の方からです。今年度から新入社員、やっと経済に興味を持ち始めて通勤中いつも楽しく聞かせてもらっています。ありがとうございます。非常に分かりやすい説明かつのんびりしたトークぶりにリラックスして楽しんでいます。今後は日経ベリタスによって詳しくなり、きっと経済通で自慢げに入れる社会人になるよう努めたいと思います。今後も楽しみにしていますというお便りいただきました。ありがとうございます。
このロットさんからは、
はい、
川柳も届いてますよ。
そうなんですよね。川柳は来週読まれるかどうかどうぞお楽しみになさってください。はい、その他にもメッセージをたくさんくださっていますので、お名前だけでもご紹介させていただきます。山田さん、そして003、正彦岩田さん、福田拓馬さん、 KJMY さんからいただいています。メッセージ本当にありがとうございました。このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネ VERISONE をつけていただくと番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いします。また私と越中編集長が出演しています日経 CNBC 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタスの田中直美と
曽根澄江でした。日経ベリタス曽根澄江へのなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。